ではこれから聖書朗読いたします。今日は旧約と新約2つですね。ホセア書の6章1節から3節ですね。旧約ホセア書は、教会つながっていくの聖書では1249ページになっています。さあ私たちは主に帰ろう。主は私たちをかき裂かれたがまた癒し、私たちを打たれたがまた包んでくださるからだ。主は二日の後私たちを生かし、三日に私たちを立たせられる。私たちは見舞いで生きる。私たちは主を知ろう。切に主を知ることを求めよう。主は明日の光のように必ず現れで、冬の雨のように私たちに臨み、春の雨のように地を潤される。アーメン。ではもう一つ、新約から今日はヨハネの福音書15章、9節から12節、167ページになっています。父が私を愛されたように、私もあなた方を愛したのである。私の愛のうちにいなさい。もし私の戒めを守るならば、あなた方は私の愛のうちにおるのである。それは私が私の父の戒めを守ったので、その愛のうちにおるのと同じである。私がこれらのことを話したのは、私の喜びがあなた方のうちにも宿るため、またあなた方の喜びが満ち溢れるためである。私の戒めはこれである。私があなた方を愛したようにあなた方も互いに愛し合いなさい。アーメン。では主に帰ろうと題して小倉先生からメッセージをいただきます。お願いします。
皆さんおはようございます。
おはようございます。
また高穂の教会久しぶりですけれども招いていただいて感謝です。子どもたちを前にしてビビりました。わかりましたでしょうか。やはり出てくる言葉というのがみんな大人の言葉なんですね。それでやはり子どもたちは先生だなと、どこまでへり下って、子どもたちの世界に入っていけるかというと、言葉が本当に限られてきます。やっぱり言葉ではなくって、説明するのではなくって、教会が本当に子どもたちにとってもいつも帰っても受け入れられ、温かく迎えてもらえるような家になることではないかと、そういうふうなことを思いました。短く祈ります。天の神様、またこうしてあなたを礼拝できることを感謝いたします。あなたは私たちに命を与えてくださり、また家族や友人たち、いろんな人間関係を与えてくださります。本当に毎日が私たちの礼拝であるべきですけれども、日々あなたを忘れ、あなたに全てを委ねることなく生きている私たちをどうぞお許しください。そして、気づかずに私たちが、心を委ねている諸々の、出来事や、信頼してしまっている物事、そちらに心を全て奪われてしまうのではなく、本当にあなたに支えられ、あなたに祈られ、あなたに愛されて私たちが生かされているということを覚えて、もう一度、私たちが心をあなたに委ね帰っていくことができますように、このメッセージを祝福し、どうぞ私たちをあなたのもとに返してください。貧しきのりを主イエスの御名に取り入れます。アーメン。今日与えられた説教題、主に帰ろうということですけれども、帰ろうというとちょっと家のようですけれども、主、クリスチャン、先ほどもちょっと子どもたちに言いましたけれども、聖書の中で神は愛であるという言葉があります。大変短い言葉ですけれども、とっても単純な真理をついています。神は愛である。今年最後のこの礼拝に、もう一度私たちはこの愛である神様が私たちにどう出会ってくださったかというのを思い起こしてみたいと思います。ホセアの6章を示されましたけれども、ここの主に帰ろうというこの帰ろうという言葉の元のヘブル語はですね、家に帰るというふうなこと、あるいはですね、よくクリスチャンの教会で言われます、その悔い改めるというね、悔い改めるという言葉には、身を翻す、方向転換をする、 そういう言葉意味がありますけれども、同時にこのヘブル語のこの帰ろうというところに悔い改めようというそういう言葉も、意味も込められています。ですから私たちが悔い改めようという時に、それは帰ろう、帰宅しよう、家に帰ろうというふうな意味があります。家出をしているつもりじゃない私たちですけれども、神様いろんな形で私たちがですね、非常に安全で豊かに、祝福され、喜びと平安を本当に体験できる、そういう生き方、あるいは生のその命の在り方といいますか、それは本当に主がイエス様の形で人間の姿でですね、私たちに見せてくださったんですけれども、その場所を外している。でこれもう一つの、またヘブル語の言葉、あるいは、新約聖書のギリシャ語の言葉で、いくつか違った単語を私たちは日本語や英語に罪という言葉に訳していますけれども、罪というのはなんかそのだから牢獄に入らなきゃいけないというふうなですね、そういう犯罪的な意味ではありませんで、その中の一つの言葉は、罪と訳していますけど、実は的を外しているという意味があるんですね。ですからもしも私たちが神様の家を外しているとしたら、それは家でですね、家に帰れないでいる状態ですね。ですから帰ろう、悔い改めようというのは、的を外していたので的を射ることができるように、あるいは家を離れてしまっていたので、家がどこかということが分かって戻っていこうじゃないか、帰ろうじゃないかって、それは罪の悔い改めという言い方がですね、今度は家に身を翻して家に帰るというふうな意味にも受け取られます。何人か方はご存知ですけれども、私月曜日から金曜日までの仕事はニューヨーク の訪問看護組織の Visiting Nurse Service of New York というそういう組織があります。在宅看護の組織ですけれども、それのホスピス緩和ケアという部門でチャップレンをしています。もう7年半になりますけれども、ホスピス緩和ケアのサービスを受けるためには、お医者さんが、いろんな病気ですね、がんだけじゃないんですけれども、いろんな病気、あるいは老衰とかですね、いろんなその容体によって、あなた余命がもう6ヶ月ないよっていうか、6ヶ月以内だよっていうことを医者がこう決定して、それでそういうコンディションを持って私たちのサービスを受けれる、そういうサービスで働いています。ですから毎日、訪問看護ですから、マンハッタンのそのアパートからアパートへ、訪問して回るんですけれども、本当に私の出会う患者さんたちは日々私にとっての先生です。と言いますのは、時間が限られているという感覚で見えてくるものがあるんですね。時間が限られている。そして、そういうことをお医者さんにつけられてない私たちは今健康だと思っています。で、健康だと思っていて痛みがなかったり、いろんな症状がなかったり、お医者さんから薬をもらったりしていない状態を健康と思って生きていますと、時間が限られてないというか、限られているという感覚はないですね。そうするとどこかがなんか心が緩むようです。私たちの心の中のどこかが緩んで、そしてむしろ時間が限られているときにどこかが引き締まってですね、大切なものが見えてくる。卑近な例になりますけれども、何かその原稿を出してくれとかですね、学校なんかで、テストのなんかその論文を提出しろとかですね、いうことになるとデッドラインというそういう締め切りというものがあります。で、多くの人たちは締め切りの前日までですね、どうしてもこう一生懸命頑張ってですね、で明日が締め切りだからもう後がないという時になってですね、仕上げたりしますよね。あの心理は一体何でしょうか。締め切りの直前まで、でもその時になってこれだけは書いとかないといけない、あるいはこれだけは勉強しとかないといけないというふうにですね、必死になって何か一番大切なこれだけは逃せないというものに集中します。同じようにホスピスの患者さんたちもこれだけは逃せない、あるいは、私の体はなくなっていくかもしれないけれども、それが3ヶ月後か3週間後か分かんない、 分からないという不安を持って生きておられる方々が見つけていくその大切なもの、やっぱり誰に愛されたか、誰を愛したかということに尽きるんですね。あるいは家族を私は育てたとかですね、いろんな家族を失ったけれども、そして私の旦那も亡くなっちゃったけれどもとかですね、いろいろとこう人生を振り返るときに一番意味を持ってくるのはやはり愛され愛したということが中心になってきます。一人でいる人もいっぱいいます。それでも何を愛することができるか、自分が生きてきた人生を振り返って、そして例えば今日が最後の日だったら何をもって私は生きてきて無駄ではなかったと言えるのか、何が私に与えられたこの命に意味を与えてくださる、与えることができるか。私たちクリスチャンは愛である神様を信じると言っています。信頼し委ねると言っています。私も大学を卒業する頃にですね、いろいろと生きていて、まあ18歳ぐらいの青年というと大体なんで生きとるんやということを考えたり、いろいろ悩む時期ですけれども、私もいろいろ悩んでました。クリスチャンの家庭に育てられましたけれども、なんで生きてるんだろうっていうのを、クリスチャンの家庭で育って教会に通ってですね、両親に連れられ、そして大学行ってですね、東京まで出てきましたけども、石川県の金沢から、そして4年間の大学生活、そして4年生になってもう卒業間近という時に悩んでどうしても分かんない、そして哲学なんか勉強すると周りの人のあらばっかり見えるね、そしてそのあらが見える自分を誇ったりしてる、ね、あの人ダメだわ、あそこ あれもこういう偽善だとかですね、いろいろと周りで、そのうちその周りの人に見ていたあらが自分も変わりないじゃないかということに見えてきて、で自分がだんだん嫌いになってきます。全然そうやって見えてたって自分を誇ってた自分が、いや変わりないじゃんね、私もガールフレンドにしても、あるいは親友だって言ってる友人にとっても、その親友が困ってたり、あるいは親友が自分のことを理解しなくなったらすぐ嫌いになっちゃうね。周りの人の好意、あるいは親切、あるいは理解に頼っているような愛、あるいは愛と自分が呼んでいるものというのをいかに脆いか、相手の態度が変わったら消えてしまう。だから全然誰も愛してないんじゃないかという恐怖感に襲われました。そして誰も愛していない自分というのは自分のことも大切にしてないんじゃないか。そうなるととっても孤独になりました。自分のことも愛してないし他の人も愛してない。その時に卒業してすぐに83歳ぐらいの島村牧師という先生が、東京の富士見町教会で火曜日の晩にクリスチャンじゃない人のための勉強会っていうね、洗礼を受けてないしクリスチャンでもないんだけど興味がある、あるいは何かこの分かりたいという人のために火曜日の夜に勉強会をこのおじいちゃんが開いてました。でも私はもうちょっと人生観、自分の人生観を誇ってましたから、じゃあこのじいちゃんのこの知恵でも拝借して何か学んだろうかみたいな気持ちで行ったんですけど、行ったところが、神明期のですね、ところから、神を愛し、その神様の律法ですね、ね、神を愛し、そして自分を愛するようにですね、隣人を愛せよというふうなですね、そこに、尽きると、今日ヨハネの15章にもちょっとありますけれども、とにかくこの愛ということに尽きるんだと、神を愛し、そして自分を愛するようにこの相手も隣人も愛せよ、そしてそういうふうな愛する隣人になれ、もうそれに尽きると全てが。そしてこのおじいちゃんがその神を私は愛するって、私は教会も行ってるしもう神様愛するって、だけど人は嫌いだ、ね、人は愛せないって、ね、そんなことありえないっておじいちゃん言ってました。あるいはある人は神様なんて信じてない、だけど人は好きだよ、私人を愛してる、それもありえない。神様を愛することと人を愛することはもう切っても切れない。神を愛しという時に人も愛してる、人を愛しという時に神様を愛してる。愛である神様、その神様に愛されている、これだけ私が愛されている、神様が私たちを最初に愛してくださった、私たちの的外れや罪にもかかわらず 私のようなものでさえ愛してくださった。もう欠かさず教会行って立派なクリスチャンです、立派なクリスチャンになれたから神様愛してくださってるじゃないんです。そういう意識には立派じゃないクリスチャンが見えてきたりしますね。そのクリスチャンに対比べて私の方が立派よって言ってる自分がいるかもしれません。それはちょっと違うではなくて、弱いところがいっぱいあって、人を愛せないし、で人を裁いてばっかりいるし、そんな的外れの自分でさえ神様はこれほど愛してくださった。だからどんな人間だって愛されて当然というふうなですね、私はそうやって愛せないって、もうこのままどうして生きたらいいんだろうかという時に、大学卒業の数ヶ月後にもう無理やり神様に引っ張られて、そのこのおじいちゃん先生の、この会に出会いを設けられ、でそれでも教会に通わないところ、またいろんなことが起きて、もういやおうなしに教会に行かずにはおられないような状態、それは長い話なんですけれども、そして通うようになって数ヶ月後、私は自分の下宿で、北新宿の下宿で、なんか聖書を読んでたんですけれども、その何か思うことがあって、そしてなんかタガが外れたように分かったことは、ここまで行ったら神様愛してくださるのではなくて、今このままでこよなく愛してくださっている神様が全ての人をこれだけ愛しておられるという、あたかもですね、その愛のシャワー、愛のシャワーがもうこの世に満ちている、そういう体験をしました。ですからこの愛である神様を信じるというのは、この神様が満ちておられて、だからラジオのステーションじゃないですけれども、そのラジオのステーション、神様のラジオのステーションにですね、心のチューニングを合わせたら、神様の音楽あるいは神様の愛が生き生きとあなたを、私たちを動かして、そしてその家に戻してくださる。家というのはどんな人でも愛し合えるところ、どんな人でも恥ずかしがらずに何でも告白できるところ、そしてこれを言ったらなんか裁かれるとかですね、評価される、あるいは何か陰で噂されるという、そういうような恐れの全くないような家、そしてまず私がこれだけ愛されてるから、私が率先して何か立派になるためではなくって、こんな私でさえ愛してくださる神様に入ってきてくださって、土の器である、もう土の器でしかない私でも、そのために生かされている私はその器を天に向けて神様の愛で満たしてもらう。そしたら神様の愛に動かされて、神様の愛を私が邪魔しないように、なるべく邪魔しないように、神様の愛が私の体を動かしてシェアされる。そして人を励ます。ですからそれをしているのは私ではなくって、私はなるべく空っぽにすること、そしてされているのは愛である主なんだ。主の愛が私たちを動かして、主の愛がどれだけ素晴らしいか、私たちを家に戻してくださるかということを私たちはただ目撃しているだけです。なるべく邪魔をしないだけです。ですからその意味で立派なクリスチャンも何もなくて、私たちはただお互い励まし合わないと神様の愛がこう通って広がっていく邪魔ばかりしている私たちは。ですからそれを励まし合って、邪魔を取ってですね、そして神様の愛がなるべく私たちのうちに、私たちの間に現れるように、神様にどうぞ入ってきてください、どうぞ私を動かしてください、そういう祈りに、なっていくと思うんですね。チャップレンになる時もですね、チャップレンという仕事なんて知らなかったんです、進学校に行くまで。そしてその時も私はチャップレンが何かこの患者さんのベッドサイド行って話を聞くという時に、私が病気になったらね、家族か友人の人に、友人に来てもらって話聞いてもらいたいなって、どうしてその見たこともないような、そのね、チャップレンですね、こう来られて知らない人に何か話したいなんて思うだろうかって思って、その訓練を受けてみたんです。そしたらものすごいことが起きました。 これは家族の人や友人たちに言えなくてもう20年抱えてきたんだけれども聞いてくれるかとかですね、いろんな方がですね誰にも言えない秘密というか、その今まで背負ってきた重荷を吐き出す、あるいはこう重荷を下ろす、そういう場所のような役割がチャプレンでした。そしてそれは、その訓練を始めてもう20年になりますけれども、20年経った今やっと気づいてきたのは、やはりどうして家族や友人たちでも話せないかというのは、やはり家族や友人たちの間でもお互いに対する期待を作っちゃってる。ですからこういうこと言ったらこの人の期待に裏切るかもしれないとかですね、この人は私のことこう思ってるだろうからこんなことは言えないとかですね、やはりお互いに対する期待やお互いに対するそういうイメージで私たちがお互いに告白できなくなっている。ですから第三者の知らない人だったらですね、期待も何にもあなたのこと何にも知りませんから、むしろ白紙の状態で何でも言える自由を感じるようです。でそれを愛である神様に委ね、その神様を礼拝する教会の場でどうでしょうか。お互いに対するイメージや期待で私たちはお互いにかえって自由にできなく、むしろその自由に物を言えないような状態になってはいないでしょうか。あるいはそういうイメージや期待でお互いに対して何かこう、そういうイメージでを支えているのではなくって、そのイメージではなくって、神様のもとに私たちは許された罪人であり、神様の子供、一生神様の子供だということに、本当にその場所に、その家、その家にですね、家である意識にもう一度教会が立ち戻ってですね、そして私に対する期待を守るのではなく、私に対するみんなに持たれているイメージをキープするためではなくって、神様の子供として、私はこんなに破れた、失敗ばっかりの、的外したばっかりの人間なんですけれども、ちょっと聞いてもらえますか、祈ってくれますか、一緒に癒しを祈ってくれますか、私も祈ります、そういうふうな自由に告白してですね、祈れるようなそういう教会でありたいと思うのです。ホセアのこの6章、ここで、2日の後私たちを生かし、3日目に私たちを立たせられる、ここの場所をですね、これは主が、彼らは悩みによって私を尋ね求めて言うというふうに言われてますけれども、この主が私たちを書き裂かれたのか、主が私たちを打たれたのか、ここは謎です。私たちが辛い思いをするとき、あるいは病のとこにあるとき、いろんな事故などで、があるとき、どうしても説明できないいろんなことがあって私たちは苦しみます。その苦しみが主によって打たれたものなのか、あるいはまだここのイスラエルは主を責めているのか、まだ十分告白できないでいるのか、わからないけれども、少なくともその謎である苦しみを超えて、少なくともイスラエルは神様の顔が見えないというふうな辛い辛い体験でも、いや、神様はもう一度私たちを生かし立たせられるという神様の慈しみに対する信頼があるからこそですね、主を知ることを求めようってもう一度どんなに苦しくても言える、主に帰ろうということを言える、主の慈しみを知っているから。ですから年末の今日、教会として私たちはもう一度私たちの信仰体験を振り返って、もう一度どこで皆さんが主の愛に触れられ、あるいは動かされ砕かれ、どこで主に出会って、どこで洗礼を受けて、その時初めの愛ね、黙示録にありますけれども、初めの愛にもう一度立ち戻って主に感謝いたしましょう。どういう主の慈しみを今まで 主に出会い、それを心に受け止めて信仰告白をし、洗礼を受け、そしてここまでの道のり、どういう形で具体的に主はあなたに慈しみをくださいましたか。今日もう一度そのことを振り返り、そして慈しみ深い主に日々の私たちの告白を主は本当に聞かれ、許してくださる、日々許してくださるこの神様、その神様に感謝し、この礼拝をもって神様に私たちを癒し続けてください。私たちをあなたのおられる、あなたの愛のあるところ、素直に私たちが心を開き、そして本当に恐れなく主の愛に委ねることができる、その家に私たちが本当に立ち戻っていくことができるように、この教会の祝福のために祈っていきましょう。その祈祷の、プロセスは、本当に陣痛の痛みのように痛みをたくさん通るかもしれません。ですけれども、神様の憐れみに信じて、私たちはその愛の復活、私たちがいかに辛く神の愛が、あるいは神様の顔が見えなくなるような時でさえ、教会は神様の愛を告げ、告白を持って主の憐れみに信じていきたいと思います。祈ります。天の父なる神様、私たちは今まで本当にあなたの愛と慈しみによって守られ支えられてきました。そのことをどうか私たちが忘れることなく、この年末の今日、今年が去ってしまう前に、新年を迎え入れる前に、どうぞ私たちの心を準備し、あなたに今まで慈しみを持って育てられてきた日々を覚え、あなたに戻っていくことができますように、どうぞ私たちを強めてください。今日この教会の礼拝に伝えなかった兄弟姉妹を覚えます。どうぞ一人一人の上にあなたの祝福がありますように、この高穂の教会のために祈ります。どうぞ私たちが愛に満ちた、祈り合う共同体となりますように、貧しき祈りを主イエスの名によって祈ります。アーメン。